小島博士の有機物ラジオ。この番組は舞鶴工業高等専門学校舞鶴高専で理科化学を教える小島博士が、有機物とは何か、物質とは何か、中高生でもわかる身近な化学に関する豆知識から大学の最先端の研究まで、知れば知るほど奥深い化学の面白さをラジオを通じて発信する科学教育番組です。はい、というわけで始まりました、小島博士の有機物ラジオ。小島博士こと小島博隆です。この番組は科学、光線、ラジオという異色の組み合わせで有機的な化学反応を起こしたい、そんな20分間のサイエンストーク番組です。舞鶴高専のみんな、夏休みに入りましたが、今日も番組聞いてくれてますでしょうか。今日も科学にまつわる話をたっぷりとお届けする予定です。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は未来の技術者募集中、作るを極める国立舞鶴高専とマリンステーション京都 FM 舞鶴の企画制作でお送りいたします。はい、先日なんですけれども、8月の5日6日、2日間にわたってですね、舞鶴高専のオープンキャンパスがあったんですね。いろんなイベントが企画されてたんですけれども、来場者向けの学校説明会もありまして、この、有機物ラジオの宣伝もねじ込んでいただきました。もしかしたらそこでこの番組のことを知って、本日聞いていただいていらっしゃるという方も、おられるかもしれません。オープンキャンパスの方はですね、舞鶴高専の4つの学科の、体験学習、体験授業というのと、学科の雰囲気が分かるような展示を行いました。そしてお昼ご飯には、学食や寮で実際に提供されている食事を、来場者の方に、実際に試食していただきました。私が担当しています理科は、一般科目の展示ということで、主に1年生2年生の低学年が受ける授業の様子を伝える、そんな、展示を行いまして、授業で実際に使っている、教科書や教材などの展示、それから、授業動画ですとか、あと理科科学ではですね、実験で使うガラス器具を使った、実験体験なども、紹介しました。高専でもですね、普通の高校と同じように、国語、数学、理科、社会、英語というような、主要5科目を学ぶこともあります。そして、体育なんかもあります。ちなみに体育のブースでは、今年は握力測定を、出してまして、非常に人気がありまして、個人的にはこのオーキャンの名物になるんじゃないかなというふうに、密かに、期待をしています。ちなみに、今年のチャンピオンは、握力70キロだったそうですので、はい、我こそはという方はぜひ、次のオープンキャンパスお越しください。はい、他にもですね、技術系のクラブの、課外活動の紹介ですとか、それから学寮の見学会、進学相談など、1日で回りきるのが困難なほど、盛りだくさんと内容でお送りしました。はい、そんなオープンキャンパスなんですけれども、今年はなんと特別に来月9月3日日曜日にも行われますので、今回の8月のオープンキャンパスに来られなかったという方、また来たんだけど全部、とても回りきれなかったという方はですね、ぜひ9月の、3日のオープンキャンパスの方の、参加をご検討くださいませ。イベントの詳細や参加登録は舞鶴高専ホームページをどうぞご覧ください。なお、この9月の方ですけれども、残念ながら、食事の試食は、ありませんので、その点だけ、一点ご了承のほどお願いいたします。はい、それでは、今日のトークに、移りたいと思いますが、近年ですね、アウトドアやキャンプが、非常に人気だというふうに聞いています。屋外ですので、そんな中で活躍するのが虫よけではないでしょうか。最近では、リアルなオニヤンマのストラップが、非常に虫除け効果があるなんていう風に SNS を中心に話題になっているそうです。虫が寄ってこなくなる、これ忌避剤という、薬品なんですけれども、そういったものや、殺虫剤を使わないで、肌にも優しいよという風に言われています。そもそも虫除け、こういった忌避剤や殺虫剤というのはどんな物質なんでしょう。 虫除けに含まれる成分のうち虫が寄ってこなくなるこの忌避剤なんですけれども、こちら科学的にはジエチルトルアミド、通称 DETO という物質がこれまで広く用いられてきたそうです。こうした医薬品や農薬など大抵の場合は有機物でできていることが大半です。こちらも例に漏れず有機物です。この DETO なんですが、これは第二次世界大戦に、ジャングルで戦っていたアメリカ軍によって開発されたなんていうエピソードも残っているそうです。この DETO はですね、それ自身に、殺虫効果は実はないんですね。この DETO を肌に塗っておくことで、例えば蚊など、血を吸うような虫が飛んできて肌に降り立った時に、おやなんかおかしいぞっていう風に異変を感じるんですね。そうすると血を吸うのをやめてしまう、もしくはその着地する手前で、それ以前にもう着地するのもやめてしまう、こういった効果があるそうです。これどうしてなのかというのがなかなかね、まだ理解されてないそうなんですけれども、一説には匂い、DETOの匂いが虫が嫌がる匂いになってるというふうにも考えられるんですが、蚊はですね、人の匂いを好むんですけれども、そういった匂いをDETOの匂いが覆い隠してしまう、そういった可能性も否定できないので、未だに議論が続いているそうです。はい、このようなメカニズムでできてますので、DETOの入った虫除けを空気中に噴霧して散布してもですね、基本的に効果はありません。また殺虫効果はないので、例えば人の体にどんな害がありますかという、そういった害も大きな害はないというふうに考えられています。はい、このDETOとは別に、他にもイカリジンと呼ばれている忌避剤もよく用いられています。こちらは主に、小さなお子様にも使えるような商品に使われています。イカリジンもディートと同様のメカニズムで虫が寄ってこなくなるんですけれども、効果のある虫が限定的であったり持続時間が短かったりと一長一短はあるそうです。はい、ディートとイカリジン効果はよく似ているんですが、これ科学的に見てみますとこの構造がですね結構違うんですね。ディートというのは、以前から番組で紹介しています亀の甲羅の形の分子ベンゼン、このベンゼンの構造を含んでいます。ちょうど前回紹介した塗料の話を引用しますと、ラッカーシンナーのようなものにベンゼンが含まれてまして、物質を溶かす力が強いよ。なので例えばプラスチックを溶かしてしまうというふうに前回紹介しました。なのでこのDETOも、同じような性質がありまして、特に腕時計やメガネ、ストッキングなどを身につけている場合には注意が必要です。一方イカリジンはベンゼンの構造を含まないので、溶かす力は比較的弱いと言われていますが、やはりプラスチック製品などには触れない方が良さそうです。はい、ちなみにですね、以前個人的にこれは質問いただいたんですが、この時期、同じく使用することの多い日焼け止めと日よけは、虫除けはどちらを先に塗ればいいのかなんですけれども、虫除けは今申し上げたように虫が降り立つ肌の表面で働きますので、先に塗るのは日焼け止め、その上に虫除けをする方が良いというふうに言われています。はい、もう一つ虫除けの成分に含まれているものが殺虫成分です。どんな虫除けにも含まれているわけではないんですが、例えば網戸用の虫除けなどには殺虫成分も含まれていることが多いようです。殺虫成分、殺虫剤の開発というのはこれまでにいろいろとされていますけれども、最も広く使用されているものはピレスロイドと呼ばれている有機物の集まりです。このピレスロイドなんですが、もともとは除虫菊という菊の仲間に含まれていたピレトリンと呼ばれる天然の物質、これが殺虫成分を含んでいることが分かっていまして、このピレトリンを抽出してこれを元に作られたのが、おなじみの、蚊取り線香なんですね。緊張の夏、日本の夏でおなじみの大日本除虫菊株式会社が、1890年代に、発明したんですね。はい、ちなみに正式な商品の名前は、蚊取り線香ではなく緊張の渦巻きという名前だそうです。こちら私存じ上げなかったんですけど、ね、蚊取り線香って名前がね、広く普及してますが製品名は異なるんだそうです。はい、このピレスロイドなんですが、このピレトリン、この化学構造をもとにいろいろと改良された一連の有機物のことを指しています。はい、現在 開発されている蚊取り線香なんですが、除虫菊から抽出されたピレトリンを用いているわけではなく、人工的に合成されたピレスロイドが用いられています。はい。そしてこの蚊取り線香を実際使う時のことを思い出してもらうと分かりますが、火をつける必要がありますよね。これは火をつけてこの蚊取り線香に含まれている殺虫成分を空気中に飛散させる必要があるからです。一見するとこの蚊取り線香の煙に殺虫成分が含まれているというふうに思われがちなんですが、実はそうじゃないんですね。煙はただ見た目が煙がなってるだけで、このピレスロイド、飛散したものは目には見えないんですね。なので煙が、広がってなくてもですね、ピレスロイドが部屋中に広がっていっています。さらに近年は加熱をしなくても加熱なしに飛散する新しいピレスロイドが開発されています。これはいわゆるワンプッシュ式の殺虫剤に使われています。ピレスロイドが漂っているところ、ここに虫が飛んできますと、この虫がこのピレスロイドとくっついてですね、駆除されてしまうわけです。はい。それでは人をはじめとする哺乳類や鳥の仲間鳥類がもしピレスロイドをじゃあ体内に取り込んでしまったらどうなるのかなんですが、幸いピレスロイドは哺乳類や鳥類の体の中では分解されますので、害が小さいというふうに、考えられています。一方で魚や、爬虫類、それからカブトムシなどの昆虫などはピレスロイドの害を受けてしまいます。ですので、こういった魚、爬虫類、昆虫類、こういったものをペットなどで飼われている方は使用の際に注意してください。はい。本日紹介したいずれの薬剤も、使用量や濃度が大きくなると害が大きくなりますので、くれぐれも用法用量を守って正しくお使いください。はい。本日はアウトドアには欠かせない虫除けについて紹介しました。はい。それではここで一曲、本日も高先生からのリクエストにお答えしましょう。本日は5年生、ラジオネームご老人に優しくさんからいただきました。ありがとうございます。リクエスト曲と合わせてメッセージもいただいていますのでお読みしましょう。小島先生、初めてリクエストしました。友人がこの曲をカラオケで歌っているのを聞き、本当にいい曲だなぁと感じました。小島先生もこの曲でしんみりとした気分になってくださいとのことです。はい。それでは早速ラジオの前の皆さんと一緒にしんみりしたいなと思います。はい。それではお聞きいただきましょう。アデューの夜の後です。どうぞ。
あなたが嘘をつかなくても生きていけますように、と何回も何千回も願っているさよなら。
はい、お聞きいただきました。アデューの夜の後という曲でした。はい、この曲はアデュー名義で上白石萌歌さんが2019年にリリースした楽曲です。夏の終わりに聞くとよりしんみり感が増しますね。まあといっても高先生は中学高校と比べて夏休みが始まるのが少し遅く、その代わり9月中旬までが夏休みですので、まだまだ今頃は夏休みエンジョイの真っただ中かなというふうに思うわけですけれども、まあ油断するとねすぐに時間が経ってしまいますから、ぜひとも有意義に残りの夏休みの日々を満喫してほしいなというふうに思います。もちろん勉強もしろよ。番組ではリスナーからの有機的なお便りを募集しています。理科科学に関する日常の不思議、なぜという疑問、受験や勉強に関するお悩み、大学や高専に関する疑問質問など、 FM 舞鶴ホームページお問い合わせフォーム、または TwitterX でハッシュタグ有機物ラジオをつけてポストをしてください。番組内で紹介させていただきます。FM 舞鶴ホームページ、番組と公式 TwitterX、アットマーク775有機物もチェックしてくださいね。放送のバックナンバーや番組で紹介した内容の詳細な解説などもアップロードする予定です。高先生の皆様からのリクエスト、関係者からの励ましのお便りもお待ちしています。また、毎月第3土曜午後2時からは、ナナコウィークエンドプラスの生放送も担当しています。こちらは毎回ゲストを交えての放送、生放送ですので、この有機物ラジオとはまた違った趣で高専や研究の話などもしています。ハプニング不可避の放送となってます。ぜひこちらもどうぞお楽しみください。そろそろお別れの時間となりました。知れば知るほど奥深い理科科学の話、難しいんだけれども面白い、それがこの番組の一つの到達点です。それではまた次回お耳にかかりましょう。番組のお相手は小島博士でした。